皆さん新年明けましておめでとうございます。新年1回目の今回は脇口博史学長、そして親子3代で高知大学に通われている鈴木さんご一家から、今日は安尾さんと安春さんスタジオにお迎えしております。皆さんおはようございます。
おはようございます。
今日はよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、じゃあまずは学長からですね、番組をお聞きの皆さんに新年のご挨拶お願いしてもいいですか。
はい、明けましておめでとうございます。昨年は高知ユニバーシティクラブを愛していただきましてありがとうございます。今年もいろんな企画を松木さんとともに作ってまいりますけれども、はい、高知大学は今年も改革を継続いたします。これは29年に完成する予定でありますが、はい、それとともに今年中に教育の質も変えたいと思っております。一言で言えば、学生と社会に対して責任を取れる教育とは何かというのを具現化するということであります。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。今年2015年の高知大学、具体的に言いますとどのような取り組みを進めていくんでしょう。
はい、まず昨年皆さんよ何度もお聞きになられたと思いますけれども、地域共同学部がいよいよ始まります。
はい、
で、それだけではございませんで、教育学部も教員養成に専念する、いわゆる医学部と同じような目的学部としてスタートいたしますし、幼児教育コースも加えまして、幼児教育から高等学校までの教員を育てることが可能な学部に変身いたします。さらに病院の新病棟が完成いたしまして、4月からスタートするわけでありますけれども、ここはヘリポートがついておりますし、また免震構造でもございますので、来るべき南海大地震の際には医療と救急の中心として活躍できる体制が整いました。
はい、
さらに我々が去年も国の援助から独立して始めた FEC ですね、
はい、
それと合わせてキックス化事業、このキックス化事業というのは地域共同学部がその教育の部分を担っておりまして、教育と社会貢献の中で高知の産業をさらに高めていこう、あるいは地域の人たちとともに高知の発展に尽くすという事業がこれから2年目に入って本格的に始まります。でその他に大学改革といたしましては、準備を進めているわけでありますけれども、平成28年を目標に農学部に海洋関連学科、それから人文学部を一学科にして、非常にユニークな、現在社会が求めているような文系の人材の養成に変われる学部を目指して今検討中であります。
なるほど、本当に多岐にわたっていろんなことを進めていくということですね。
はい、
先生のお話を聞いてまして、産業、教育、あと医療ですよね。より高知大学がその高知の社会にこう入っていこうという、そんな意思を、ね、感じましたけどもね。
ありがとうございます。
よりそんな動きが鮮明になってくるということなんでしょうね。
はい、
なるほど、わかりました。
はい、
さあそしてですね、今日のこの番組には親子3代で高知大学 OB、 そして現役生という鈴木さんご一家からですね、安尾さんと安春さんのお二人にもお越しいただいております。改めてよろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、ご紹介をさせていただきますと、まずは鈴木康雄さんはですね、元高知県議会の議長でもいらっしゃいまして、他数々の公職を歴任、現在はですね高知大学で経営協議会の委員としてご尽力いただいております。高知大学のもちろん OB でして、農学部を昭和32年にご卒業なさいまして、ご帰省ということなんですね。そして鈴木康春さんは現役の高知大生でいらっしゃいまして、高知大学教育学部の4年生で野球部にも所属していたという、そんなお二人なんですけども、康夫さんのご長男で康春さんのお父様である辰春さんも合わせて親子三代高知大学のご出身。いや、素晴らしいですね。そして康夫さんのお父様は実は高知大学の前身の旧制高知高校のご出身で、もう実を言えば親子4代ということ。さらに安尾さんのお兄さんが高知大学の1期生、安春さんの弟さんも現在理学部に在学中ということで、いや本当に皆さんありがとうございます。 ありがとうございます。本当に学長嬉しいですよね、はいはい、
本当に嬉しいです ね。
ここまで高知大学に関わりを持ってくださっている、はい、そんな鈴木さんご一家なんですけども、まずはじゃあ安尾さんにお話を、はいはい、伺っていきますけども、はい、どうでしょう、あの安尾さん その学生時代の高知大学ってどういう感じでしたか。
まあ、時代年代はですね、はい、昭和10年生まれですから、28年か昭和18歳で高知大学入って、はい、農学へ行きましたけど、まあ、一般教養は今の付属小学校のところ理学部のあそこにありましたけどね、非常にもう、はい、今で言ったらこれ大学の校舎っていうぐらいのね、はい、本当にバラックで、授業をやったわけです、
はい。
まあ、そういう中ですからかえって素朴なね、
はい、
大学ってなんだろう、まあ、サボってあの近所の家借りて麻雀したりしましたけどねそっちが多かったかもわかりませんけど、だけどそういう中でね、やっぱり私たちが言いたいのは旧制高知高校の時からの伝統というか、そういう口で言えないものがあると、まあうちの父が旧制高校の第一回文豪通卒業で京都大学出ましたけど、それから兄貴が今話の中で旧制高校の第24回理科卒業、最終回が26回ですから旧制高校終わりの方です、はい、私が高知大学農学部林学科第5回、32年卒業、32年という時代がですね、本当にまだまだ日本がこれからと元気が出るところですから、ましてや海外から引き上げてきた家族の私が4人兄弟の4番目でございますから、まあよく大学行かせてくれたなと思いますけれど、また非常にあの厳しいですね、まあ家庭的にも生活ということの中でやりましたけど、非常にあの素朴なね、大学というものをね、高知大学非常にいいとこあったんじゃないかと、
はい、
そういうことです。
そうなんですね、もう本当にこう、ま、戦後間もない、そして、ま、これから成長をどんどん遂げていこうという、そんな時代背景でしたもんね、そうです、
伝統といえば旧制高校の伝統が残ってる、はい、だからいい時ですよ。
そうですね、
両方味わったという、はい、新しい大学、いうことで、
なるほど、あれなんでしょうかね、そのカラーというのは古風なというかバンカラな、
そうなんですよ、バンカラだから残ってますよ僕らも、あのマントを聞いたりね、マントはね、まあ、高いからあったかどうか、ね、はい、高げたをね、高げたともね、ぼくりって言いましたけどね、こうして、それ履いてね、歩くっていうのはやりましたね、それ もう高価なものですから、
はい、
使ったような擦り切れた、歯が抜けるんですよね、古くなると歩きやってもっと
なるほど、それもあれでしょうかね、学部ごとにこう代々受け継がれたりすることもあるんですかね。
そうなんですよ、そういうやっぱり風格というか、大学のですね、あのそういうものを文化というか、
そうですよね、
旧制高校のからのそれはね、非常に大事なね、イズムとして残つないでほしいと、まあ、学長先生に、お願いしたいですね。
なるほど、
あの親子出てれば出てるほど、
ま
あ、父がそうで兄がそうで私がそうで、それから人文学の、はい、長男がそうです、その、はい、私から孫が
そうですね、
そうですし、孫は教育学部と理学部におりますから、
はい、
医学部以外は全部
そうですねこの総合大学で医学部以外全部の学部をね、はいはい、ある意味制覇してるという、
だからもうとにかく思いは深いですよ私は高知大学に対してい
や本当にありがとうございます、はい、そうなんですね、はい、いやでもね、そういうバンカラな校風っていうのは今もひょっとしたらですね、表には見えないですけども、どっかこう学生の中でね、学長なんだかこうあるような気もしますよね、
こうあのね、医学部の学生が朝倉へ、来てるんですけどもね、彼らに言わせると朝倉の学生さんは明るい、非常にね、自由で、羨ましいと言ってますから、そういうバンカラな雰囲気を受け継いでるんだと思います、
ね、やっぱり寮が残ってますね、そこね、朝倉にね、はい、
そうですね、あとやっぱり街並みもね、ちょっとこうのどかなで、ちょっと昔の面影を残すような、ね、街並みだったりもしますので、なんかそういうのも影響あるのかなという感じがありますよね、なるほど。さあ、そしてですね、そんな安尾さんから大学だってお孫さんの代です。安春さんは現在高知大学教育学部の4年生ということで、はいはい、野球部ね、在籍されていたんですけども、こちらは引退
そうです、
ですよね、はい、もうすぐ就職ってことですもんね、
就職、はい、はい、
あ、何か お決めになってるんですか、進路は。
就職は最終的には、はい、あの上市の市役所の方で。
あ、じゃあもう内定されてるんですね。
素晴らしい、
はい、素晴らしいですね。あ、そうでしたか。さあ、そんな安原さんなんですけども、まあ、ここまでですね、あのおじい様お父様と高知大学 OB ということで、もう自分も当然高知大学行くんだっていう感じでした。
先ほどから祖父がすごい高知大学に対して熱い思いを語られてて、学長の前ですごいこういうこと言うのって申し訳ないかと思うんですけど、ぶっちゃけて言うと第一志望ではなかったんですね。その元はそのスポーツやあの健康に関することを学びたいと、その高校2年の頃にそれ決意をして、それでそこを目指せるような大学に第一志望で受けたんですが、第一志望はその前期で落ちてしまいまして、それで後期になって、あの地元っていうのもありますし、その教育学部の中でそういうスポーツに関することを学べることがある、
ありますよね、
その学部スポーツ科コースに、はい、うまいこと動く、なんとうまいことって言いますか、なんとか滑り込みで。
でもあのご自身でそういうね、ちゃんとした夢があって、その上での進路ですから。で、逆に言えばですよ、それだけこうおじい様お父様が高知大学 OB でいらして、違う学校志望するっていう方がむしろこうね、ちょっと勇気が
勇気ですかね、
気がしましたけどもね。
いや、あの父が高知大出身っていうのは漠然としてたんですけど、はい、その、祖父がその高知大の元出身っていうのも聞いてはいたんですけど、それが親子3代で続いて、それがあのすごいことで、私もその当然行かなくちゃいけないのかという重圧っていうものは感じてる余裕がなかった
ので
、とりあえず受験勉強で忙しいし、はい、なんかそういうのに必死になってしまうと本当周りが見えなくなるというか、そういう重圧とか関係なくなってもえいみたいな感じ、いいやみたいな感じで、
いや、よかったんじゃないでしょうか。いやいや、実際高知大学来ていただいて、それは良かったですよ。
そうですね。
で4年間ねお過ごしになったんですけど、はい、どうですか過ごされてみて。
そうですね、大学に生になって、はい、やっぱり変わったことは、中学高校からずっと野球部に所属していたので、毎日すごい慌ただしかった。特に高校時代は朝練があって、そ夕方練習もあって、でそれでまたあの家は近かったんですけど、まあ、そこから家帰って翌日の準備して、またすぐ、まあ、そういうスケジュールがあったんですけど、大学生になったら少し時間の中に高校生の時に比べて余裕が生まれたといいますか、はい、週に1回ぐらいは練習がない日もありましたし、はい、その中で自分に使える時間が増えて、そこで今まで自分を見ることなかった自分を見つめる時間というものが少し増えたような気がしますね。
はい、ああそうなんですね。いやでもそういう時間もね、学長大事ですよね。
本当に大学時代に自分を見つめるということは非常に重要なことですからね、いい時間取れたと思います。
いやそうなんですよね。あそうですか。でも本当に充実した4年間を、ね、お過ごしになったように
そうですか、ね、
はい、思いますね。安田さん、はい、お孫さんは本当にこうしっかりした若者ですね。
今初めて知りました。すみませんよね、
そんなしっかりしてないですけど、
ね、そうですか、
まあ、
あんまり言いませんからね、家では無口です。
家ではあまりおしゃべりにならない。
いえ、そうですね、あんまり祖父と直接かしゃべれる時がない。
小さい時は来てましたよ、小学生までには、はい、うちの女房のところへ来てね、はい、遊んで帰りました
よ。あそうでしたか、ね、
そ, まだそれでもやっぱり私すごい子供っぽいって言いますが、ちょっと実際大学に行った時にも、はい、自分で何がしたいのかっていう、そういう明確なもの、
はい、
そういう自分で自立して行動するということが僕自身がすごい一番欠けているもので、僕は今実家から通ってるんで、はい、実家生としてよりもその今県外から来て、はい、もしくは県内でも一人暮らしをしている他の学生の皆さんに比べるとすごい鍛えられていない部分があると言いますか、極端なんですけど考え込んでしまう時もまれにありますね。
いやでもね、僕の学生時代を考えるとですよ、こういうところでちゃんとすらできなかったと思うので、いや素晴らしいの。学長それですし、うん、他の学生のありようを見て自分を見つめ直すっていうこともね、うん、やっぱり大学
そういうね冷静な観察力とか、自己内省力といいますかね、そういうのがあるのは非常に素晴らしいし、何よりね自分の弱さを認識して そのことを人前で話せる、
そう、
これはね素晴らしいことだし、本当はね強いんですよ。
いや、
う
ん、ですよ。
もうがっつりこうやって話しちゃってるんですけどね、それをちゃんとそれを直すためにいざ行動しなくちゃいけないとなると、そこがやっぱり一歩踏み出すのって、何かレポートをやるにもその一文字目を打つだとか、その勉強するにもその一文字目を書くだとか、それに至るまでがすごいきついなって思ってしまうんで、何か練習するときも、部活動の話になりますけど、その試合やるときもその一球一球、それが始まるその瞬間が一番きついと言いますか、始まってからはもうやるしかないだろうみたいな感じでどんどん進んでいっちゃうんですけれども、他の学生の皆さんもしかすると毎日のレポートや自分がやらなきゃいけないことでそういうことを感じてるんじゃないかなと思います。
よくご覧になってますね。
いやいやいや、
でもね、それ学生さんはね当たり前だと思う。
そう
ね、私がね医師になって研究を始めた頃に、はい、さあ論文を書こうと思うと、うん、1行目始めるのに30分ぐらいかかったり、まあ、いいや今日は、はい、と思ったりね、そういうことをしながらやっていくうちに、うんうん、はい、どんどん早く書けるようになっていくもんですからね、
はい、
君の場合は随分私より 3,4 年は早い、
いやいやいや、
だからやっぱり正しいプロセスを今 ね、
そうですね、
生まれてるってことですよね、
周りの人にだいぶ助けられてると言いますかね、だいぶ迷惑かけてますし、
いやでもねあれですよ、はい、そういう人が周りにいても見なければ分かりませんからね、見て初めてそういう人がいるんだ、で自分はどうだろうと思って立ち返ってみるっていうことができるかできないかっていうのはかなり大きな違いだと思いますんで、いや今後ねその社会に出られてもね、そういう姿勢を本当に忘れずにね、まあ、僕は言うことじゃないですけど頑張ってもらえたらなというふうにも、
ね、よくそうです ね、 ですね、一点しか見えないとかよく周り見えんと言われるんで、そこは直していって、
でもそれ自覚なさってるんだったら大丈夫だと思いますよ、
はい、
そうですね、
それはね見方変えると集中力があるから、
そう
長所なんですよ、
うんうん、そうだと僕も思います、ね、いや学長、本当にですね今日まあ親子3代というふうにご紹介を始めねさせていただいたんですけども、はい、旧制高知高校から加えると、うん、ね、親子4代で、
そうですよね、
大勢の OB と言って差し支えないという、はい、これすごいですよね、
すごいですよ、これだけ高知大学に縁を持っていただき、
はい、
なおかつ愛していただき、うん、こういう方がきっと他にもいるんじゃないかと思うんですね、はい、ぜひとも3代以上高知大学に縁を持っておられる方を何とか掘り起こして何かのねことをこれから考えなきゃいけないなと思っているところです。
それはもう何かこう例えばですけど、まあ症状的なものだったりとかですね、いやでもそういうの大事ですよね、
はい、
分かりました、いや本当にですね、この番組をお聞きの皆さんの中でその直系の親子3代で例えば高知大学を卒業または在学中という方、ね、いらっしゃいましたら、ぜひこの番組までご連絡をいただければと思います。メールアドレスが club@fmkochi.com club@fmkochi.com までお寄せください。というわけでお時間が来てしまいました。新年1回目の今回は高知大学脇口博史学長と親子3代で高知大学に通われたという鈴木さんご一家から、今日は安尾さんと安治さんスタジオにお迎えしてお話伺いました。皆さん今日はありがとうございました。
ありがとうございました。